君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
家族のこととか好きなものとか身近な存在について聞かれると、大抵の人は普通と答えますが、得てして普通じゃなかったりします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は水溶性のものを測るセンサーなど、常に水の中を研究のフィールドとしている電気電子情報工学系、服部俊明先生だからこそ語れる水の異常性のお話です。
水の中の先生。
そうですね、
はい、なんか気持ちが良さそうでいいですね
まあ昔からなんですけど、まあ、ずっと水を対象としてるます。
まあでも僕らにとっても、はい、水との付き合いは長いんで、はい、水 H2O ですよね、はい、0度で凍って、はい、100度で水蒸気になるっていう、はいはい、あの水ですよね、はい、
性質が異常だっていうことですね。まあ、あの例えば油とか、うん、二酸化炭素でもいいですけど、うんうん、他のガスとか比べてもどうして温度高いのに液体になってるのとか、
普通あの温度で液体でいられる物質っていうのは少ないってこと。
そうですね。だから、水と同じぐらいの重さのネオン、
うん、あ、ネオン、
ネオン、ネオンサインのネオン
です、ね、光るやつですね、そうですね、
はい、うん、あれと同じぐらいの重さなんですけど、ネオンはもう融点、いわゆる固体から液体になる温度がマイナス249度。
あ、そんな低いところで液体になるんですね、はい、
そして沸点、いわゆる気体になるのもそのすぐ後で246度、マイナス246度。
3度の差じゃないですか、
はい、で水は、うん、皆さんご存知のように0度 C で、うん、
固体が液体になる、
溶けて、うん、それから気体になるときは100度 C っていうね、
100度の余裕があります、
余裕があります100度の余裕があるし、もう全然温度的に高いです、
ね、あ、そうですね。ネオンは水と大体同じ大きさの物質でありながら、マイナス249度で凍っていたのがとろけ、マイナス246度で液体だったのが蒸気になる、
はい、同じ重さのやつで比べても全然違う。
これネオンが異常なんじゃないですか、僕らの感覚では
これはやっぱり水が異常と捉えた方がいいですね、
うん、他の子たちも割とこんな感じなの、
はい、そうですね。例えば二酸化炭素って水よりはるかに重いですよ、あの分子的には。
僕らガス状のものばっかりですね、そうですね、二酸化炭素って。
あれって氷なんだってマイナス70度ぐらいのドライアイス、
ドライアイスって二酸化炭素なんですよね、
ですぐに液体にならずにすぐに気体になって、
煙になってますよね、
はい、まあ、我々にとってはもう通常な状態でこういるようなんですけども、うん、それはちょっと異常なんですよって話。
でおかげで、でもね、水ってぬるい水から熱い水まで幅が広くて、
そうなんです、はい、だからその温度であるので、うん、まあ、いろいろ使えるわけなんですよね、異常なおかげで
もし0度でやっと氷が液体になって、もし10度ぐらいでガスになっちゃってたらお風呂とか入れないですよ。
そうですね、はい
という意味で水は異常だと、
はい、まあ、もう一つ異常なのが、一番はその水が氷、いわゆる固体になった時浮くっていうことですね、
まあ、グラスに水入れて、はい、あの冷たくしようと思って氷を浮かべると、はい、氷浮かべるっていうぐらいで、はい、氷が沈むのを見たことない、ね、
はい、そうです。氷がもし重かったら、うん、魚も死んじゃいますよね。
あ、氷が、あ、上に張らずに下に沈んでって、
浮いているから、そういう、うん、ちょっと異常性があるから、
それだから異常じゃないんじゃないですか。
いやいや、それ異常があるから我々なんとか生きてるっていう感じじゃないですか
え、本来液体が固体になったら、はい、重たくなる、
固体っていうのはどちらか分子の運動が制限されてて、うん、こうでガチッとしている。
見たことはないですけど、
そう習いますよね、うん、で液体になるともうちょっと緩くなって、うんうん、緩くなるってことは、うん、くっついてたものを離れるっていう少し感覚があると、
あちょっと
層になってくる。本当だったら固体から液体になるのは層になるのが普通ですよね。
氷になると水って少し体積が増える、だから層になるんですよ。
それは層に 逆ですよね。だからそれとは逆じゃないですか、うん、
それで軽くなっちゃってるわけですよね。
そう、はいはいはい、
先生のおっしゃる異常でない正常な人たちは固体になるとじゃあ体積が小さくなる
小さくなる。普通は水は大きくなって小さくなる。逆にネオンっていうのは先ほどほんの少しかない
3度しか差がない
3度しか差がない。それはお互いにあまりくっついてないからなんですね。
あすぐに離れて、そ
う
そ
う、すぐにピュッと離れちゃう。
水は一生懸命見ない。
そうそうそう、だからいくらこう温度上がったとしても
エネルギーがどんどん上がっていってうわーってなってもしっかり結びついてるわけ、
飛び立たないっていうところなんですね。だからそのしっかり結びついてるというのが重要なんですね、うん、
あそこが異常なんですね。
そうですね。
あのエネルギーを奪い取っていくと固まっていくのに層になるっていうのは不思議ですね。
だからその水の分子の形っていうのがその異常性を生み出すわけだ、ね、
水の分子の形、
はい、水の分子の形っていうのは折れ曲がってる。これはどうなんですか、中学校あたりから高校には習うと思うんですけど折れ曲がった構造をしているという。
水の分子って酸素が1つと水素が2つ、 H2O ですよね、はいはい、
酸素を真ん中にして水素がこう横端にこうあれば
矢じろべえみたいな感じ、
ね、あの形だから今度は氷にした時に、うん、あの形のまま結びついちゃうので、うん、どうしても層になってくるっていう話なんです。
あ、生地こう自由な方が密になれるわけなんです
ね。そうですね。あとは自由であったり、うん、もしくはもうなんていうんですか、まっすぐ直線上だったりしたら、うん、
整理整頓されて
整理整頓されて詰まってくるっていう
折れ曲がってるから逆にこう結びついていくとでっかくなっちゃうんです。
そうです。
それは水特有なんですか。
特有ですね。だから水以外にもそれはありますよ。
折れ曲がってる
アンモニアとか、うん、ああいうのだったらアンモニアの液体もそういう性質持つんですけども、うん、それ、まあ、まあ水と一緒に特殊性は持ちます、
はい。水はちょっと他の物質と違うよっていう、
違うよって
異常性を、ね、はい、まず教えてもらいましたが、それからどうでしょう。
水分子は先ほど結合してるって言ったんですけれども、うん、まあ、水素結合、いわゆる酸素水素そしてまた酸素と、でその間に水素を絡ませるので、うん、水素結合っていう形で、うん、くっついてる、うん、で水分子はこうやって動いてるので実はそのある程度エネルギーを入れられてるわけですね。温度高いから
液体の状態ですね。
液体の状態、うん、その液体の状態は温度高いので結合している、水素で、うん、とっかえひっかえやってるんですね。でそれも非常に短い間だいたい10のマイナス11乗から12乗秒、
0が12個つく分の1ってことですか。
そうです、はい、その秒の間に水素結合を入れ替えてる。
じゃあさっき液体になって緩くバラバラになってる分子って言いましたけど実は一瞬一瞬手つないでる、
手つないでるっていう感じを思ってもいただければいいってことですね。
特解1回、
特解1回、もうそれも早いことやってるので、まあ、あの水、まあ、そんなこと考えずにトロトロトロっと流れていきますし、
じゃあ10のマイナス12分の1秒 の、はい、あのシャッターで写真を撮ったらみんなバッて結びついてる
って、こいつに結びついて次こいつだよねっていうことをやってるっていうふうに、はあ、でもそれっていうのは結局あの見た人が、あこいつとこいつと水素と酸素の距離が近いよね、あ だったらこういうと結びついたと考えていいよねっていう感じです。
瞬時に手離して他に行くからさらさら流れてる。
そうだから固体だとそれもう瞬時手入れ替えられないじゃないですか。
固体はもう固まってる、固まってる、
だから氷ですね、うん、だからそれにエネルギー与えてやるんで瞬時こうやって入れ替えていくっていう感じになる。
へえ、それって温度が低いも高いも同じスピードなんですか。
あやっぱちょっと違うと
思います。やっぱ違う、
はい、
温度上がっていくと忙しくなる、
忙しく、だから忙しくなりすぎるともう今度切れちゃう、切れちゃうと今度ガスになって気体になっちゃう。
そういうことなんですか、
はい、
コップの中の水も 動いていないようで一生懸命阿波踊り踊ってるわけ
ですね。見たらこうそんな風には見えないんですけど、うんうんうんうん、もうとっかひっかりやってる。
それ服部先生が発見したんですか？
いやそんなことない。それはブラウン運動っていうのがあるんですよ実は。
あの昔テレビブラウン管でしたけど、
そうそう、あのブラウン運動っていうのは花粉とかいうのを水に散らすと、うん、なんかこうやってジョボジョボジョボジョボって動くじゃないですか。あれってだから水がこう、
あれ水がやってるんですか？
そうそう、水がこうやって動いてるから行ったり来たりする。
花粉の性質かと思いましたけれども
いやいやいや
水の性質なんですね。水変わったやつですね。
そうです
それからどうですか水の性質としては？
まあ、物を溶かす性質が非常に強い。
塩とかね、
はい
はい、
普通塩は、まあ、ほとんど油は溶けないですよね。
溶かしたことないです。
ドレッシングとか作りません？
あ、
その時に、うん、油だけでこんなことやってる、うん、あの塩はそのまま残りますよね、うん、でも水入れてるとこう、うん、水の方に溶けちゃいますよ、うん、すんなり。油は塩と、うん、まあ塩といってもプラスを持つナトリウムイオンと塩化物イオンっていうのがあるんですけど、うん、マイナスのこいつらに手をつなごうということができない。いわゆる水は逆に言えばナトリウムイオンと、うん、手をつなぐことができて、これを水和っていう現象なんですけど、
水和、
和、和を大事にするわけですね。水は
和を大事にするの和、平和の和を書くわけです。水和、
水和で、その水和状態を作るので、まあ、溶けやすくなる。
ほう、
だから溶かそうと思ったら逆に言えば水に気に入られる必要がありますよね。
うんうんうん、
水に気に入られないと逆に溶けない。
塩が溶けていくっていうのは NA と CL が分かれて、
分かれていく、
水に囲まれて、
囲まれて
わーって持っていかれると溶けた、
溶けたん
ですね、
はい、
何でもかんでも水和されるわけじゃない。
そうですね、だから水和って言ってもそのいろんなタイプがあるんですけども、先ほど水自身も水素結合を起こしているので、うん、まあ、水素結合を起こしやすいようなものは溶かしやすいっていうのもあります、うん、
は
い、あとはそのこういうイオンを持っている、いわゆるこういう極性っていうんですけど、プラスとマイナスが離れたような格好のやつを溶かしやすいっていう性質があ
ります。逆にそういう性質のないものは、
ないものは溶けにくい、うん、定型的には油なわけですよね。
水と油って言いますよね。
そうですね、水と油なんです。
油は水和にならない？
水和はしないんですね。水和じゃなくて、言い方によっては水和という言い方もあります。疎水性水和っていうのもあるんですよ。
早口言葉みたいです
そうですね、
疎水性水和、
水和、
疎水はウトムという字に水の性質ですね、
はいはい、
疎水性
で水和っていう。で油の場合にはその水にとっては、結びつこうとするんですが、うん、油が結びつく腕も持ってないし、うん、そんな油にとってはその結びつきたいとも思わないのかどうか知らないですけどそれで水分子としてはしょうがないから、もう例えば油を溶かそうとするときにはしょうがないから、その周りを囲んであげる殻を作ってやって、うん、でなんとか溶かそうかなというふうに感じているわけですね。
でも溶けないわけです
ね。溶けないわけですね。でもほんの少しぐらいは溶けるんですよ。だから、だからそういうのは溶けるっていうのは我々の言葉で言うとエネルギー的にちょっと不利な状態なんだけど、その状態もあり得るよねっていう感じですね。
僕らラーメン食べるときにね、はい、ラーメンのスープの上に油が丸く浮いてますけれども、はいはい、その周り囲んでちょっと溶かしてるわけですか、
はい、そうですね。でもそこのところは実はなるべく接したくないですよね。だから例えば和を大事にするんだったら一緒に手つなごうねって言っても、うん、あの手つないでくれないから、
あそうか一緒にできるだけ痛くない、
そう
触れて痛くない、
触れて痛くない、だったらそういうのを集めちゃって、うん、なるべく接触するのを少なくしたいっていう風になるね。
あ、集めずにバラバラでいると接してる部分が
多くなるから、
おのずと多くなりますよね。
だからその集めちゃって、
あ1個の大きい油の塊に、
だからラーメン食べてる時に箸でこうやってやると油がどんどん大きくなっていくように思うわけ
でね。あれはそういう理由でそうなっていくんですね、はい、
油同士が
大好きでくっついてるのかと思ってました。
じゃなくって水から嫌われてるんで、その嫌われてるところをその水にとってみると、うん、 少なくしたい、接触する、うん、
水が油を一つにまとめているわけですか。
はい、そういうふうに考えた方がいいと思います。
これって言って、はい、へえ、なんか水が意志を持ってるような。
そうですよね。あんまりこう言うと神秘な水になっちゃうので、ね、あんまり良くないですが、まあ、ここでちょっと一つ言ってる、水は異常ですけども神秘ではないです。神秘ではない、うん、それなりにやっぱりその理由があってそうなってるっていうことですね、
うん、そういうことですね、はい、そこをしっかりあの科学者としては言っておきたいと思います。それからその他水の話というと何があるでしょう。
あとはですね、うん、私電気なので。
あ、そうですね、はい、先生水の専門家のように進めてましたけれども、はい、電気の研究をするのに水を知らないではいられないので水の話をしてます。
そう、
はい、
例えば小学校からとやると思うんですけど、水の中に、そのまま豆電球と電池をつけてこうやって電気を流しても、はい、ほとんど流れない、うん、だけど塩をたくさん入れると、
はいはい、
豆電球に流れるようになってくる、うん、なんで流れるのって話なんですね、うん、で水の性質としてその先ほど言いましたように、例えば塩だったら水和という形でこうプラスとマイナスのイオンをバラバラにしてあげてるわけなんですね、
水和で、
はいはい、その水和状態の中でプラスとマイナスなので、いわゆる電気の力で、うん、プラスとマイナスの勾配とか言うんですけど、うん、プラスはマイナスの方に行こうとするし、うん、マイナスはプラスの方に行こうとする力が働くわけですね、うん、まあ、電池でそれを作ってやると、だからその動くから電気が流れるわけですね、うん、で導線の中は当然電子がマイナス電子が流れてるんですけど、溶液の中はイオンがそれを運んであげてる、
うん、
プラスチャージマイナスチャージを運んであげることで、うん、電気が流れるわけなんですね。
塩水の中でそれが起きてるわけですね。
そうですね、はい、うん、その時に、まあ、高校で習う時に、うん、周期表で、
うん、
周期表
元素記号の、
そうです、はい、でその時に、いろんな金属とか、例えば水素イオン、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンってあるんですけども、うん、こいつらそれぞれ、水で水和した時に動きやすさが違うわけですよね、
うん、
動きやすさが違うと当然電気の流れも変わってくる、うん、でそういう性質が変わるんですが、例えばその高校で習うと周期表の中を見ると、うん、水素と、まあ、さっき言ったリチウム、ナトリウム、カリウムの順番にどんどんどんどん元素番号が大きくなっていく、
重たくなっていく、
重たくなっていく、うん、重たくなっていく、だけど実は電気を流してみると、うん、電気の流れやすが一番でかいのが水素、まあ、軽いからだろうなっていうのを考えるわけなんです、うん、
水平リーベイで一番最初に出てきますよね。
でもその次にリチウムなのかなと思って、実はカリウムが先に来てしまう、カリウムの方が流れやすくなってしまう、で次にナトリウム、リチウムというふうになって、
これ体重の逆の順じゃないですか。
そうなんですよ、そこが水の面白い、水和したイオンの面白いところなんですね。
リチウムは痩せすぎなのかなと思ったんですけど、でも痩せてる水素が一番なんですよね。
そうです、で先ほどの水和っていう形からしますと、うん、水素イオンはかなり当然ながら水和してる、はい、でリチウムも次なんですが、うん、リチウムは小さいので、うん、近くにいる水の量ってあんまり多くない、だいたい4つぐらい、一番近くにいるのが4つぐらいで、
うん、
でナトリウムカリウムになりますと、もう少し6つぐらいに増えてくる、
うん、
で4つぐらいっていうことは非常に少ないので、うん、どうしてもリチウムと、まあ、プラスチャージを持つ、静電荷を持つリチウムに酸素側でくっついた水分子がくっついてくるんですが、うん、その4つがかなり強くくっついちゃうと、これは、鎧を着てるような感じ、
水の鎧を
で鎧を着て動いていくしかない、そのまま引き連れて動くしかない、
うん、
でも先ほど言いましたカリウムは、じゃあリチウムは早く動くのは、うん、今度は6つなんですけど、もうちょっと緩くくっつけてて、うん、そして緩いと同時にその水素結合をやっていたネットワークとか、こっち側の普通の水の状態よりももっと氷を、そこは氷の状態っていう言い方をちょっとするとおかしいんですけど、うん、そういう状態のところを電荷がっていうか及ぶので、もう少し氷を溶かしたような感じになる、そうするとカリウムイオンは動きやすくなるわけなんですね、う
ん、そんなことで実は重い方が 早く泳げるわけなんですね、はいはいはい、気になるのは、はい、一番軽いはずの水槽は、はい、最も水の鎧を着そうですけれど、
そうです、水の鎧が固まっあのカチッとやってるんですけど、
カチッとなっちゃって泳げないですよね。
そう、泳げないのになんで早いかっていうと、うん、水の中を泳ぐっていうのは全部水じゃないですか。
全部水です。
全部水。実は水素イオンがくっつくと、先ほど言いました非常に短い間でこう手のつなぎ合いを変えて
る。あ、水はね、は
い、そうすると水素イオンがこう泳ぐっていうかでだとしても自分で泳がなくても水素イオンは先ほどの手のひっつき方を変えれば移動してしまうという。
あ、先に50メートルプール先までタッチできちゃうわけですね。
そうですね、
みんな水素だから、
はい、みんな水素だから、そう単に手をつなぎ変えるだけで、うん、行ってしまう。だからナトリウム、リチウム、カリウムは自分で泳いでって、うん、こう電
向こうにないですから ね、ナトリウム、カリウム。
でも水素は自分がこう移動しなくても手をつなぎ変えるだけ
で。そんなのずるいじゃないですか。
ずるいんですよ。
泳いでないじゃないですか。
そう、泳いでなくてもだから電気が流れる、流れやすくなってる、だから早く電気が流れるっていう。
へえ。まあ服部先生、電気の先生ですけれども、はい、水を知って、いろいろこう中で電気を流す実験を日々してらっしゃるわけなんですね、
はいはい、
すっかり僕ら水のことを知ったつもりでいましたけれども、はい、恐れ入りました。はい、今日どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終わるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたいギガ大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました服部先生の業界用語は
プロトンジャンプ。水素イオンが早く水の中を動けるのは、実は、自分で泳がなくても、とっかえひっかえ手をつなぎ直すことで走ります。でそれはプロトンジャンプと言います。
天白の城、技科大、
顕微鏡を覗くの好きな人、小さな世界を大きく見せてくれる夢のギア顕微鏡も限界はあります。どんなに高性能な光学顕微鏡を作っても、分子レベルの世界を見ることは絶対にできません。なぜか。次週4月13日の天白の城は、分子レベルの世界を観察するために人類が作ってきたいろんなタイプの顕微鏡を、もちろん技科大に揃ってますので覗かせてもらってきました。医科大応用科学生命工学系テロー龍吾先生に覗かせてもらいます。楽しみに。